田料理スナビです。今週のお客様もわかる事務所代表で八戸学院大学学長特別補佐、八戸学院大学地域経営学部地域経営学科特任教授、NPO 法人プラットフォーム青森理事でいらっしゃいます玉木慎一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日が4週目最終回になるんですけれども、はい、先週子育てについてちょっと伺って、お子さんに絵本を毎日読んでらっしゃる、
はい、奥さんのお母さんのお姉さんから、うんうん、これだけはやれって言われたのが絵本を読めっていう話だったんですね、はい、でその一方で僕は絵本がすごい個人的にも好きで、本屋に行って普通に立ち読みとかするちょっと不信感あるんですけどそのなのでもう夫婦ともども、うん、やたらと絵本だけには熱心で、毎週図書館に行って上限借りて、はい、でひたすら読んでっていうのを繰り返す。最近は自分たちで読み出すようになったので、うんうん、可愛いですね、うん、本当ね、よかったなと思います。その、うん、もちろんこうひらがなカタカナを読めるようになるみたいな実利的な効果もあるんですけど、何と言いますか、こうどうやったら楽しませられるんだろうとか、うんうん、そういう気持ちを持ってくれているようですごく嬉しいです ね。
お姉ちゃんが妹さんに読んであげたりとか、声変えたりとか、
そうですそうですそうです、
表情変えたりみたいな、はい、あ、いいですね。その成長を見守られるっていうのはね、
贅沢ですよね。いや、これは非常に不謹慎かもしれないんですけど、子育てって贅沢ですよ、本当に。こんなことって他にないんですよ、
得られるものが全く違いますよね、
いや本当に贅沢なことさせてもらってるなって思いながら子育てしてます。まあイライラもするんですけどね、
はいはい、お仕事とそれから、まあ、家族家庭ですね、はい、その両立のために何か大切なこととか、はい、両立についてどうですか。
ですね、最近世の中でよくワークライフバランスという言葉が出てくる、う
ん、よく聞きます。
そのワークとライフ、はい、こう働くことと私生活のバランスをとって、みんな幸せに、働き続けましょうねみたいな話だと思うんですけど、うん、この言葉を聞いて思うのは非常に不謹慎かもしれないんですが、ワーク一つ考えるにしてもめちゃめちゃ難しい。仕事をどうやったらうまくいくんだろうって考えるのって、毎日8時間やっててもうまくいかないんですよ、ものすごい難しいことなんですよきっと、はい、一方でライフも難しいんですよ。どうやったらこう快適に暮らせるのかな、楽しいんで笑顔でいられるのかななんて、それをみんな苦労してる。で、生まれて42年間その方法なんて僕は一回も聞いたことないし、できたこともない。つまりワークもライフもどっちも死ぬほど難しいっていう、
それぞれが、
それぞれが難しいのに、その2つのバランスを取りましょうっていうのがワークライフバランスで、不謹慎かもしれないんですが、そんな無理だよっていう感覚がすごい、ものすごい難しいことをやっているっていう感覚があって、土正面から解くっていう感覚に慣れてないんですね今のところ。でただ強いて言うと、僕はワークとライフで言ったらもう絶対にライフを優先する。しかもそのライフって言葉もちょっと抽象的で、何なんでしょうねライフって思うと、具体的にはもう家族と健康しかないんじゃないんですかという話で、もうファミリーとかヘルスって言ってもらった方がよっぽど分かりやすいなと思うんです、そっちがうまくいってる時間が1週間2週間続けば、ちょっとワークをうまくやってやろうかなとか、ちょっと勉強してちょっと効率的に、仕事をして、定時で帰ってきたいよねっていう気持ちになれる、ライフがうまくいってないのにワークをうまく活かせようとするのはちょっと無理があるんじゃないかな。だから僕は基本しんどいなと思った時にはライフの方にぐーっと寄せれるという感覚で生きてます。ひどい例えになっちゃうんですけど、2人同時に付き合うのは無理なんだと思う そんな器用な人なかなかいない、うん、そのやっぱりどっちかにまず決めるっていう話なんじゃないのかな、なんか寿司かピザかどっちか選べみたいな寿司とピザのバランスを取りなさいって言われてもわけが分かんない。
そうですね、寿司ピッツァはちょっと難しいですよね
このまずはこっちですっていうのを、その自分の軸足を決めてしまうと自然とバランスが、その後勝手に取れていくっていう感覚、あとそのワークとライフを 50-50 でぴっちり均等にしようと思うと多分無理で、だって忙しい時期は忙しいし、暇な時期は暇だし、家族がうまくいってる時もあれば子供が泣いて帰ってくる時だってある。その要は揺れながら1年間過ごせればその1年は良かったなんで、その長い時間でこんくらいまでなら揺れることができるな、その揺れる余裕を持つみたいなのが結果バランスであって、ピタッとこう鉄棒みたいにまっすぐになる必要はない、その矢代兵的にゆらゆら揺れながらでいいんじゃないのって思うぐらいがちょうどいいテーマなんじゃないかなとは思いますね、
もちろんそれをピシッて50-50でやっている方もいると思うんですけれども、でも人間なかなかそうはいかないですもんね、
いや課題は簡単な方がいいんじゃないですかね。その動物が悩む程度の悩みをちゃんとした方がいいです、そのお肉どっちにしようとか、ほうれん草と小松菜どっちをおひたしにしようとか、それぐらいだったら動物でも悩みそうじゃないですか、それぐらいの悩みで一日を終えられるこうシンプルな暮らしに、こう余計なこと考えなくていい暮らしにどう思っていくか、頭の中でこう価値観を整理してこれが大事っていう一言で言えるような状況に自分を持っていく、整理していく、簡単にシンプルにしていく、そういう感覚で生きた方が僕は性に合いますね。
シンプルにすれば分かりますもんね。
そうなんです、そうなんです、
分かる事務所です。
そうですね、
そういうことです。
そうですね、分かんない状態難しいよ。
考えちゃうとね、考えたくなるんですけど、考えなくてもいいんじゃない、今を見ようよっていう、そこでゆらゆら揺れながら長くゆっくり歩いていく。
そうですね、どうせ仕事で失敗したら家族に慰めてもらうんですよ。
そうですね、
死ぬ時は家族しかいませんからね、身の回り。
いやでも、まあ、ゆっくりと歩きながらも、これからです、これから先の何か夢とか思いとか、
いや本当に今はないです。去年2冊目の本が出せたので、ちょっと大きな目標がクリアできた。それも本を書く間、足掛け6年とかかかってる。で実際に執筆書き始めてからも 2-3 年かかってるんですけど、その間一切収入って発生してないんです。
恐ろしい。そうなんですね、はい、
売れた分だけ来るっていう話なので、そのいくら儲かるのかもわからないっていう状況で、うちの奥さんはですね、やればみたいなこうノリなんですよ。これがもう得難いというかですね、結局うちの奥さんに書かせてもらったんだなっていう感覚がすごい強い。だからいつ何をやりたくなるのか自分でもわからないし、計画も立てられない、だったら今はせめて家族を大事にしとこうと。自分がいざ夢を持った時のためにも家族が大事だし、だから夢はあんまりないんですけど、生まれた時のために家族を大事にしてますっていう答えになると思います。
なるほど、そうですよね。その時の応援団が家族ですもんね。4週伺ってきましたけれどもお時間となります。最後にラジオを聞いてる皆さんにメッセージを、
メッセージ、いやそのメッセージを言うような立場の人間ではないと思いつつなんですが、まあ強いて言えば、変にニュースとか聞いて、変にこういろいろ調べたりとかして、やきもきしますよね、するんですけど、僕最近ニュース見てない
距離を置くようにされてるんですかね、
はい、正直ちゃんと観察してみると、意外と幸せになってないやつって暮らしの中に大量に隠れてる。それをいちいち僕は排除しようと思っていて、ちょっとこう今本当に気分がいいか悪いかっていうのをちょっとこう 自分を観察してみると、もしや意外とあこれはやめていいなとか、これはやんなきゃいけないと思い込んでたけどみたいなのが出てくると思うので、まあ、結果僕みたいになっちゃったら嫌かもしれないですが、意外と変にこれは全部やらなきゃいけない、ワークとライフはバランスを取らなきゃいけないみたいな、そのべき論みたいなところを一個かにこう勢い捨てちゃっていいんじゃないかなという気がしています。せっかく田舎に住んでて、すぐ海が見れる、すぐ山に行けるって大らかな場所に暮らしているので、なんかそういう大らかな暮らしがみんなでできたらなと思います。
いやまだ聞きたいんですけれども、すいませんお時間ですということで、4週にわたってお話を伺ってきました。2019年ついやってしまう体験の作り方発売しています。
はい、はい、ありがとうございます。
書店でお求めください。わかる事務所代表で八戸学院大学学長特別補佐、八戸学院大学地域経営学部地域経営学科特任教授、 NPO 法人プラットフォーム青森理事でいらっしゃいます玉木慎一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。